This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。
好きな言葉は
女女女。
ババボシムロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。ずいぶん前かな、結婚式に呼ばれたのっていう話をしたと思うんですけれども、ついに先週末結婚式行ってきましたよ。ね、だいたい結婚式に行くとさ、両家の何家のご結婚おめでとうございますとかいう人がいて、で仲人さんとかがいて、お父さんお母さんその親戚上司とかいろんな関係のしない人たちがいっぱい出てくるような式が多くて嫌になっちゃうわよねと言っていたんですけれども、友達の結婚式がね結構良くて、泣いちゃったりなんかしたりね、本当に素直におめでとう、これから新しい人生を幸せに生きていってねなんていう風に思えるぐらいにいい式だったんですよ。やっぱそれってさ、一つのポイントとしては新郎がちょっとしょぼいっていうのがポイントかなと私は思ったんですけども、なんかさ、妻はすごく元気な人なのよ。でそれに、圧倒されてる感じとか、すごく控えめな男であるとか、その新郎の友達がね、また法学系の男の人なもので、工学系の、ね、地味めの男の人たちがいっぱいいると、なんかさ、結婚式でなんていうの、男っていう感じで妻のなんとかさん美味しいご飯作ってやってくださいよみたいな余計なこと言う男は一切いない、気持ちよかったですね。楽ちんでね、むしろ妻側の人の方が賑やかで、でマイク握ってね面白いこと喋って会場を沸かせるのも妻だったし、そのバランス感覚が楽だったな、あんな楽な結婚式なかったな。でね、私の席っていうのが7人の友達の席だったんですけども、みんな同年代ですよ。びっくりしたね、7人いて1人だけ子供産んでて、あと全員子供産んでません。本当に少子化の現実ここにあり、36歳の女たち誰も産まない。で少子化の原因について一応考えました。みんなさ、どうして子供産まないの、欲しくないのって話をした時に、いや欲しいも欲しくないもやってないからと、もう私2年やってない、私1年やってない、6年やってないなっていう声で、盛り上がっちゃったんですけども、セックスをする気が起こんないほど忙しいし、セックスをしたいと思う男もいないし、なんて話をしてました。意外に少子化の原因はセックスにあるのかもしれない。ということで、マンコ町がマンコのために送る番組、バーボシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
ここで一通メールを紹介します。北原さんこんにちは。最近このラジオのことを知って北原さんのことも知りました。興味があります。そこで質問があります。北原さんがこれまでにやったことでよくあんなことをしたなぁと思うことは何ですか、教えてください。沖縄のカーシーさんからです。メールをどうもありがとうございました。そしてようこそマンコの世界へ。ですね、いや私さ、よくあんなことしたなぁって思うことばっかりですよ。なんかね、記憶がちょっとおかしいみたいで、時々写真を見てね、昔の写真を見るとこんなことしてたの私、もう胸が痛くて写真を処分しなければいけないという衝動に毎日のようにっていうかね、昔の写真を見るたびに感じますけども、最近はね学生時代の時の写真を見ていて、私がさ、すっごく男の人と仲良く肩を組んでる写真がさ数枚出てきたので、その肩を組んでる男は誰だかもう覚えてないんですけども、楽しそうにさやってるわけよ。で今思うと、あの頃は人を憎んではいけない、男も女も一緒にね、いい世界を作っていかなきゃいけないんだとか思って、結構男友達とね仲良くしてたんですよ。今から思うとよくやってたなとかね思っちゃうことの一つねえ、だけど何でしょう、今ねスタッフの人と話してたら、よくやったなと思うのは出張ホストだよって言われて、その話をした方がいいんじゃないって言われたんですけども、出張ホスト今もさ2丁目とか 歌舞伎町とかにもあるんですかね、インターネットとかでもよくありますけども、あの女性のためのセックスを売る男の人、出張ホストっていうのがまあね、そんなに珍しいものではなくなってきたと思うんですけども、私が初めてやったの4年ぐらい前かな、その時はねもう本当なくて、やっと探して、とにかく出張ホストでもあれじゃない、あの男の人がやってるとかなんかちょっと怪しいんじゃないかとか、で基本的には男の人にサービスするんだけども、たまたま女の人にもサービスしてあげますよっていうような、まあ、女のお客さんメインじゃないけども、まあ、どうぞっていうパターンも、だから2丁目とかそうだよね、売り線って男の子たちがいて、まあ、お金のあるおじさまたち、おじさまたちに男の子が体を売る、なんかねセックス売るっていうよりも体を売るって感じの方がねぴったりなんだよね、なんとなく売り線って、あのソープとかさ、あのヘルスとかそういう技を売るって感じするじゃないですか、女の人は男にね。でも男の子の売り線の場合ってなんか僕をどうにかしてっていうような、ほんと痛いけな、なんか何も考えてない騙されてきちゃったような綺麗な男の子たちがさ、ずらっと簡単に並んでるのよ。でそこでお金を持って、 あの子がいいななんていう風にね指をさして、そうするともうみんなほんとカウンターの中に入って綺麗な顔してるの、それで選ばれるのを待ってるわけよ。だいたい一晩ね3万円ぐらいかな、私もそこで 2,3 回ほどやったことありますけども、まあ、とにかく綺麗だわ。あの街を歩いてきて、やっぱスカウトマンがスカウトしてくるわけじゃない、そうすると街の中の、まあ、そのモヤモヤと灰色のさ、あのボヤンとした顔の男の子たちの中からスパンとチョイスしてきた、もうえりすぐりのものを集めてるわけですよ。びっくりしますよ。私はこれで3万円でこんな綺麗な男の子たちとセックスができるんだったらば、もう何も怖いものはないなというか、あの寂しくなったらここに来ればいいんだわっていうふうに思えるぐらい勇気の出る。見るだけでもいいし、お酒飲んでね、あ綺麗な男の子たちがいてよかったねとか言いながら、まあ、帰るもよし、まあ、それでセックスをしてもですね、まあ、そんなに対してつまんないんですけどね、実はね、まあ、そういうようなことをしたこととか、あとはですね、出張ホストで、それはインターネットでやったんですけども、女性が経営してるところがあったんですよ。今はね、いくつかあるのかもしれませんが、当時は1個しかなくて、その女性経営者とね、まあ、お話をしたら、彼女はすごく面白い人でね、自分がやった男としか、やった男を提供してるんだと。で、とにかくサービスを良くするために、ね、新宿歌舞伎町とかのさ、お酒飲んでさ、なんか、何シャンパンの名前を言って生き生きとかいうようなバカな男ではなく、きちんとお話ができる男をね、ちゃんとお届けしますよということで、まあやってみたわけですよ。それ結構楽しかったね。なかなか面白かったですよ。その男がさ、ちょうど私と同い年だったのよ。で大学は四大のどっかいてて、で東芝のさ、あ言っちゃっていいのかな、東芝の社員なわけ、元ね、もう辞めてたけど、だからさ、やけに電気家具に詳しい私んちのさ、家に呼んだんですけども、冷蔵庫とかなんかいろんな家具見て、あこれは何年式のとか言ってさ、まあ、会話がないから、まあ、ある意味バカではないんだけども、会話別に面白くないんだけれども、そういうような、まあ、普通のお兄さんで、でも教育されてますからね、とてもとても面白くやってもらいましたね。でまあその男をね選んだ基準っていうのは、まあ、インターネットで何人か出てるんですけども、くだらないこと書いてるやつもいるわけよ。今日一日あなたをプリンセスにしましょうとか、まあ、そういうのが楽しいって人もいるかもしれないけど、なんとなくその時の私の気分はちゃんとやらせてくれと、でちゃんと私の欲望を叶えてもらえそうな男を選びたいだったので、その男の人は何でも あなたの望むことをしたいって書いてあった。したいんだったらね、していただきましょう。で私は自分でハーネスを持って、ディルドを持って、あなたのお尻に入れさせてっていう風にやらせてもらったんですけれども、まあね、今から思えば、まあ、楽しかったので進めないわけではないですけどね、結構女が ものじゃない、ものとか言っちゃった私女がやっぱセックスを買うっていうのはやっぱ買い慣れてないってことに自分がすごく突きつけられるんだよね。例えばどんなセックスを楽しもうと思っても、この女寂しいんだろうなとかさ、だいたいホストのページに行くと、あなたの寂しい心癒しますとかさ、ブサイクの男は言ってるわけですよ。ふざけんなっていう、私はやりたいだけなんだっていうことの、このやりたいだけ、これだけっていうことを説明するのに、なんでこんなに女は苦労しなきゃいけないんだってことを、出張ホストをしながらも改めて感じました。今こんなことはね、 なんだっけ、ブスの開き直りという私の本があるんですけども、あのタイトルもね、ブスの開き直りが女の風俗を発展させるっていうタイトルのつまりだったんですよ。でも長すぎるってことでブスの開き直りってだけにしちゃって、まるでね、私がブスで私が開き直ってるみたいな話になってるんですけども、まあそうなんですけどね、そんな本を書いたりしています。カーシーさん、沖縄の方、メールどうもありがとうございました。まあなんでしょうね、いろんなことをしたな、やっちゃったな、恥ずかしいなってことの人生積み重ねでございます。ということで皆さんもメールで質問でも、あとはなんかこんな意見とかね、こんな面白いことがあったよとか、こんな悲しい話がありました、こんなひどい男がいたんだけど、どう、女友達はこんなこと言われたけどもなんかおかしくないですか、でも何でもいいのでぜひメールをください。メールはlove@lovepeaceclub.com か、メールを送ろうをクリックしてくださいね。カーシーさん、ありがとうございました。 週もいろんなことがありました。今日は納得できなかった人たちのニュースを紹介します。東京高裁が東京地裁の決定を取り消しました。タレントの向井亜紀さんと元プロレスラーの高田信彦さんが人工授精をして代理出産した双子の出生届を受け取らなかった品川区の処分は正しいとした東京地裁の決定を東京高裁が取り消しました。それを受けて永瀬仁英法務大臣は、我が国では母子関係は出産の事実により発生する考え方で今日までやっている、なお問題が残っている気がすると話しました。覚えてますこれ皆さんね、数年前ですよね。向井亜紀さん、とても痛々しい会見が私は本当ね目に焼き付いてますけども、高田信彦の優秀な遺伝子を残したい、ね、あの子宮がんで子宮を摘出されて、でも子供ができないと、なので自分の卵子を使って高田さんとの精子を使いアメリカに行って代理母を持ってで子供を産んだと。しかし品川区はそんな、ね、親子関係認められないって言って、まあ、認めなかったわけですよ。遺伝子よりもマンコという画期的な裁判だって本当おかしいよね。マンコを出さないと子供としては認められないっていうのは、まあ、変な話だと思いますけれども、それでですね、あの大体でもこれってあの日本は代理母っていうのが、まあ、認められていないので、アメリカに行ってね子供生まれるわけじゃないですか。大半はね普通に受理されてるそうなんですよ。で向井さんとあともう何人かの方がそういう、まあ、不受理だったっていうケースはあるんですけども、まあ、東京高裁のこの決定は妥当なものなのではないかと思いつつ、なんか子供を産むニュースってさ、どっかいつもヒリヒリするものないですか。雅子さんとかさ、紀子さんだけじゃないよね。向井さんとかあの代理母の話も生殖のことに関する話はどっか私はいつもなんかどっかが痛い感じをしながら読んだり、うん、こんな風に話したりしてます。金髪はダメ、ピンクのスーツでおなじみの岩城信子衆議院議員、信氏です、信氏。繰り上げ当選をした参議院議員になったプロレスラー神取忍にマスコミを通し事前にメッセージを送っていました。それを受けてなのか、神取議員は金髪はやめないとの公約を取り消し黒髪になりました。ね、でもかっこよかったね、黒髪の神取もまた、ね、渋いじゃないですか。で信氏ね、多分神取とキャラが被るという不安を感じていたのではないでしょうか。しかし嬉しいのは神取忍の、なんだ秘書が風間るみ、まあ、知る人ぞ知る神取の公私とものパートナーですね。安倍政権は強烈な急ブレーキを与える。拘置所からこのメッセージを送ったのは痴漢行為で逮捕された植草和秀容疑者。4日に東京地検に起訴された植草容疑者はホームページの中で安倍政権を分析したコラムを紹介し、評論家としての復活をアピールするような論理を展開しました。あのさっきさ、結婚式に行って7人中6人子供産んでないっていう話したじゃないですか。その時に1人だけ産んでる友達がいたんですけど、その1人の友達の夫ってのがものすごいね権力志向の男なわけですよ。それでまあ会社の社長だしね、でみんなで納得した話は、あそれでさらにその友達は3人子供産んでて、でさらに結婚12年目なのにほぼ毎晩やってるという話をして、もうみんなねあんたら異常だよって話をしたんですけど、そしたら彼女はね、あのいや別に性欲あるの普通のことじゃない、普通のことじゃないって言ったので、彼女はまあ権力志向が結構ある人なんですよ。で私の結論としては、性欲の強い人は権力志向が強い、権力志向の強い人は性欲が強い、欲が強い、深いというようなふうに思ったの。やっぱさ、この植草さんって人もかなりのまあねじくれた性欲ですけどね、それは自分へ の, そのまあ権力志向であるとか、その自分へのなんていうんだろう、仕事への仕事の上での社会的な地位を上げていくことへのその情熱っていうのが、まあ、性欲とさ比例してもう上がっていくわけですよね、なんていうふうに勝手にね思い込んでしまいますけども。そしてこの男も暴行していない。17歳の女性の暴行で書類送検された元タレント山本圭一が、お前だけは信じてほしい、俺は暴行していないと言っていると元相方の加藤浩次にコメントしたそうです。何でしょうね、私いつも思うんですけどさ、女の証言、まあ、物証が残らずに女の証言でしか成立しない犯罪、まあ、性犯罪だよね、対しては男たちが俺はやってない、俺はやってない、俺はやってないって言い続けることでよって、やってないってことになっちゃうんじゃないのみたいなさ。で男たちも大したことやってないっていう思いがどっかにあるから許しちゃうんじゃないのっていうような気持ちがどうしてもあるんですよ。さっきの植草もそうだけどさ、あの人は割とまあ小泉政権を批判してきた竹中平蔵 の, まあ、経済のことに対して真正面から批判してきた人って言われてるじゃないですか。左翼の友達が多い。だから左翼の男は救うのよ。で、まあ、宮台真司も、まあ、左翼ではないかもしれませんけど、宮台真司もその上草のこととかをさ、擁護しているような、まあ、ことをね言ったりしていますよね。男友達が多いんだよね。きっと山本なんとかって人も植草って人も意外に友達が多くてさ、きっとなんか言い続けることで俺はいつか許される、社会に出られると思ってんじゃないでしょうか。そんな気がしています。さて、私は今週気になったニュースはですね、安倍政権ですよね。やっぱり安倍政権も、人さ、先週もねポスターの話しましたけども、作り上げたい日本があると言って、ちょっと上目遣いの安倍さんのポスターで、他のさ普通の、まあ、共産党だけは鳩の絵かなんかなんですけども、まあ、C さんの顔出してもねっていう感じがあるけども、あとはさ福島みずほさんとか小沢一郎の顔がバシッとこっちを見てるんだけども、安倍さんの顔だけちょっと上目遣いなわけでも、考えてみれば安倍さんこっちをさ目線合わせて見てるとさ、なんか暗い気持ちになると思いませんねえ。安倍さん暗いじゃん顔が。でじどーっとした目で見られるとなんか陰鬱な気持ちになるってことで、この上目遣いのポスターを作ったのではないかと私は思ったんですけども、その安倍さん怖いですね。私今本当に今時の子供じゃなくてよかったなって思いますよ。奉仕活動の義務化、まあ、ニュースでご覧になった方もいると思いますけれども、川を掃除したりとかさ、そういうことを必修としてやりましょうと、ほぼ1年間大学に入るまでのどっかでそれを、まあ、義務付けで、ボランティアっていうのは10歳で自主的にやることだから、それを義務付けるのはおかしいっていうことで、わざわざ奉仕って言葉を使ったそうなんですけども、奉仕っていうとやっぱさ天皇のさ家の周り掃除してさ奉仕活動してる人たちいるじゃないですか。そういう感じで何かに尽くすっていうイメージありますよね。で奉仕はやっぱりこれ国が義務化することだから、やっぱ国に尽くす、で美しい国を目指してる安倍さんであるならば、やっぱりさ日本人としては、日本人としての誇りを持って、日本人として私たちは一体化を持ってっていうような意味での、まあ、奉仕活動なわけですよ。これは数年前にも一応ね法案に上がってきたことあるんですけども、そのまま流れてしまったこの教育、まあ、再生に関しての奉仕の義務化、本格的に議論されることになりそうです。まあ、子供がいる、ね、人たちは多分心配だと思うし、とか私もやだよこんなのねえ、どんなことになってしまうんでしょうか。ますます暗い。全然関係ないけどよふと思ったけど、植草なんとかとさ安倍晋三の目ってちょっと似てるよね、切れ長で。ということでババが読むとこうなるニュースでした。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、お国柄夫人。バイブをいろんな国で買い付けていると気がつくことがある。バイブにもお国柄があるんだね。例えばアメリカのバイブは、
とにかく出かければいいんだろう
という気持ちにあふれている。
強くて目立って
大きいバイブ、例えばインパルスラビットのように。そしてオーストラリアのバイブは、なんだかいい人っぽい、柔らかくておおらかでちょっと雑な作りだけども、とても澄んだ目をしていて気持ちいい、私が大好きなミス・ブリスのように。そしてドイツのバイブは高性能だ、それはまるで道を高速で走るベンツのように、 BMW のように、正確にしっかりと壊れずに、そして質もいい。これは医療系のシリコンを使っていて、そして防水ですというような説明が必ず書いてある。 DD、 とてもスタイリッシュなのに機能的、真面目なドイツ人のバイブだ。そしてスウェーデン、女の国と言われている、そして福祉の国と言われているスウェーデンはバイブも優しい。そんなお国柄のバイブを見ているのが私は楽しい。
目覚めの頃だわ、早く帰ろう、可愛いあの子が待っている小さな部屋に世界を散らかして
ゆるいお顔を駆け抜けて、
マンコ町がマンコのためにお送りする番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。オナニーコラムで、オナニーコラムで、あのオーストリアのこと言い忘れたと思って、オーストリアのバイブはね、ほんとなんて言うんだろう、あの静謐な感じがしますね。皇帝って感じよ、全く音がしない P バイブ違うのよ。ということでですね、オナニーコラムは2人1人楽しいんですけど、何かあのこんな夫人もやってほしいというのがあったら、ぜひぜひあのアイディアください。そうそう、あとニュースのことも今週やっぱちょっといろいろ考えることありましたね。今週私がね、あの週刊朝日にあの畠山鈴香のお母さんのインタビューが長いの載ったんですよ。やっぱ考えさせられちゃいましたよ。例えばさ、鈴香容疑者のさ、なんだろう、高校の時のアルバムとかでさ、お前死ねとか、ね、うざいとか出てけとか書いてあったっていうの結構流れて、実は畠山あの人っていうのは、鈴香っていうのはすごくまあ変わり者で嫌われた女なんじゃないかってあったけども、その高校生の時に卒業文書ではみんながそういうことを書き合ってるような卒業文書だったとかさ、そういう事実は出てくるんですよね。でも一番胸を打たれたのは、例えば鈴香容疑者が子供を放置していた、ご飯を作らなかった、その証拠にガスを止めていた、ガスを払ってなかったと。でもね、あのお母さんの証言を聞いていくと、本当にお金がなかったってことが分かるのね。そうするとあの講談は電気でまあお湯が沸かせるのでポットでやればいいじゃない。で、基本料金を払えなかったから鈴香さんはガスを止めてたんだって話が出てくるわけですよ。本当に貧しい中でどんな風に生きてきたかっていうことがまあ書いてあるインタビューで、ちょっと胸を突かれたような気がしました。さて、まあ宣伝なんですけども、10月の28日の土曜日、ついに笹野みちるさんと藤本真美さんがスタジオに来てくださいます。皆さん楽しみにしてくださいね。マンコ町がマンコのために送る番組バーバシ、北原みのりでした。
バーバスジョーニー、ジョースピッキーズ、ほら